ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、こだわり特徴などいろいろ伺っております。今月1回目のゲストは二郎いちご青年部のメンバーから、会長の西勤いちご農園の西勤さん、そしてもう一方、白木農園から白木香織さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今一番お忙しい時じゃないですか。
はい、そうです ね、
ね、忙しいですね。何月から何月が一番大変な月になりますか。
一番大変な月、
はい、
あ、一番大変な月は
一年中です。
もちろんそうです、準備もありますからね。
まあ、その今からどんどん収穫量が春に向けて、まあ、2月のそうです、ね、下旬ぐらいから、まあ、天気があ のまた変わり始めてくるので、はい、春に向けてなるとそこからもうどんどん収穫量がね増えていくんで、まあ、単純に忙しくはなってきますけど、
これからがじゃあ体力勝負です。
そうですね、もうでも今までシーズンの半分近くまで来てるんです。
もう来ました。11月ぐらいから、
12月の頭ぐらいからですかね、始まって、
はい、12、はい、そうですね、真ん中ですね、折り返し。
そうですね、まあ、ちょっと結構フラフラなところもあるんですけど、
あの今年はなかなか気候がね、うん、ややこしかったということで、うん、出来具合はどうですか。
出来具合はですね、まあ、なんとか標準ラインで来れてるかなっていうところですかね。まあ、途中で結構そのなんていうんですか、いろいろトラブル、はい、まあ、当然トラブルがあったり、それをカバーしながらやっていくんですけど、
やっぱりそう、自然相手ですからね、
はい、まあ、大きなトラブルにもならず、なんとかその標準ラインで来れてるかなっていう感じですかね、
はい、そうですか。じゃあ早速今日はね、二郎いちごの青年部のメンバー皆さん来てくださってますから、二郎いちごのブランドとしての特徴を会長の西さんにちょっと教えていただきたいんですけど。
そうです、二郎いちごのブランドの特徴はやっぱりあれですかね、まあ、歴史があることにつながってはいるんですけど、はい、でその中から家族経営の規模で、はい、いちごを営んでいるところが、はい、まあ、一番の特徴かなと思ってまして、
あ、はい、
まあ、一般的に言われるいちご街道っていう場所があるんですけど、
ありますね、はい、そうですね、
まあ、信号の端から端までっていう感じ、はい、ちょうど2キロぐらいの距離かな、
あ、そのぐらい、
はい、そこに二郎いちごが全部はまってるんですよ、
は
い、で、まあ、一応と、なんて言ったらいいんですかね、いちごの直売所と、はい、いちご狩り園、観光園芸合わせて、はいはい、大体20軒ちょっとぐらいありまして、
はい、
まあ、そこが全部大規模農家ではなく、家族経営規模でやってるところが一番の特徴で、
うん、
まあ、お客さんがこのいちご街道に来てくれれば、はい、いろんな二郎いちごのいろんな各家族各経営者のいちごの味を楽しめるっていうところですかね、
はい、うん、じゃあそれぞれに皆さんが初めて行かれてももうたくさんあるので、
うん、
どこか楽しめる場所は絶対にあるという。
そうですね、
ね、
そうなんです
あればいいですね。
そう、ただそこがちょっと難しいところで、はい、まあ、ちょっとね、幻のいちごって言われているところ
幻のいちご
から、はい、まあ、ちょっと説明させてもらうと、
はい、お願いします。
まあ、なんでそんな風に言われるかっていうと、はい、まず二郎いちごが市場出荷されてないんですよ、基本的には。
そうなんですか、
はい、スーパーとか並んでないんですよ。
確かに見た覚えは、はい、まあ、私は大阪にいますのでちょっと難しいかもしれませんけど、は
い
はい、この近辺のスーパーには出てない。
基本的には出てないですね、はい、ただちょっと
ファームサーカスさんだけです
。そう、ファームサーカスさんとあと野の花っていう JA があ
、ありますね、はい、
やってるお店があるんですけど、はい、そこでいちごを売るっていうことはあるんですけど、基本的にはその直売所で直接買ってもらうか、いちご狩りの方に行ってもらうかっていう形になってます、
はい、それはなぜ出ていない。
ですね、まあ、一番おいしい 状態で、お客さんに食べてもらいたいってなると、ね、まあ、ある程度その熟している完熟に近い状態になってくるんですよ、はいはい、そうなるとやっぱり収穫してから、まあ、その日か次の日ぐらいまでに食べてもらうのが一番ベストなんで、
うん、そうですね、完熟するともう次の日は艶も全然変わってくるのでね、は
い、そうですね、なんでやっぱり市場出荷のいちごってなるとどうしても実が固いうちに収穫して出さないっていうことなんで、はい、そうなるとね、やっぱり味はちょっと落ちるのかなっていうのがあるんで、うんうん、そこはそうですね、
それを考えるともう完熟した状態で皆さんに味わってもらいたいということで、はい
は
い、
そうですね、それが、はい、まあ、昔から続いてきてる、今始まったわけじゃなくて、はい、昔から続いてるんで、はい、
歴史何年ぐらいになりますか。
今ちょうど100年ということでやらせてもらってます。はい、
そうなんですね、昭和の最初からっていうこと
ですね。そうですね、
大正時代、
大正時代ですよね、大正から、はい、
はい、そうなんですか、
はい、
すごい、そうなんです。ニロがいちご栽培に向いてるのはなぜでしょうね。
それはね、いろいろ考えたんですよ、はい、昔のことはちょっとよくわかんないんですけど、はい、いろいろ考えた結果、はい、もともとニロの土地って、はい、田んぼに関しては、はい、水田が多いんですよね、はい、でまあ、そのいちご作る前は米だとか野菜だとか作ってて、あ、はい、まあ、米が多かったと思うんですよ、
はい、
で水田で黒い土、
あ、黒いですね、
はいはい、この黒い土が結構ポイントなのかななんて思ったりしながら、やっぱり黒い土って日本全国見てもどこにでもあるわけじゃないですし、はい、で二郎の田んぼは整地されてないんですよ、うん、四角くなっちゃって、はいはい、もう歪んでて、まあ、好きな形になってるんですけど
昔ながらのってことですね、
はいはい、だからそうということで本当にその土地の場所にある土、昔からある土が現代までつながってきているっていう、先祖から受け継いできて、まあ、今に至るっていう、うん、その土で今いちごを作らせてもらってるっていうことで、まあ、結構それが一番の、まあ、土耕栽培に関して言えばそれが一つの特徴になるのかなっていうのはありますね。
は
い、やっぱり100年ものづくりが続くって、はい、すごいですね、何か大きな理由がないと絶対続かないと思うんですよ。
そうですね、
やっぱりいちごに栽培にの環境に適した、うん、環境であるっていうことが一つと、先あったように昔は50農園ぐらいあったんですよ。いちごの産地としてやっぱり100年続いてきているっていう部分が非常に大きいかなというふうには、はい、思ってます。
そうなんですね、
まあ、あとは場所もね、はい、場所というか気温も、うん、まあ、さっきちょっとラジオを話す前に喋ってたように、三田の、ね、場所が寒いっていう話があったんですけど、このハニー FM のね、事務所が、実は二郎も結構ピンポイント二郎っていう場所で温度がぐっと下がるんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、だから三田の一番低いところの温度と一緒ぐらいとか、たまにそれ以下とか、よく有名なところの栃木のいちご、はい、 あそこよりも基本的には温度は低い、
そうですか、
買ったりするんで、
低さはもしかして味に関
係、もしかしてっていうでも近年はやっぱりこの気候変動で、はい、まあ、温度の下がり方がね、下げ上げが激しいんで、
ちょっと激しいですね、
そこはやっぱりその施設園芸なんで調整しながら、うん、今まで美味しかった条件とか振り返りながら、はい、まあ、コントロールしながら栽培していくっていう形ですかね、
うんうん、そうですか。いろいろ語ればまだまだ二の一五のブランドの特徴ありそうなんですが、
あります、
それぞれのちょっと農園のお話もちょっと伺っていきたいので、
はい、
西津友いちご農園さん、
はい、
こちらは、どういう種類を栽培していらっしゃるんですか。
ああ、品種ですね、
はい、そうです、品種です。
うちは秋姫といういちごが、
はい、い
ちごだけでやってますね。
大きな美味しい
いちごですね、そうですね、はいはい、
あれはでも本当に熟してるのは次の日になるともうツヤがなくなって、当日に食べるのが一番美味しいですね。
そうですね、まあ一番美味しいのは本当にね、これお客さんに申し訳ないけど朝収穫してる
やっぱりそう
ですね、美味しいんですけど、はい、ただその 結構ね、今はいちごの栽培方法も良くなってきてるんで、翌日でもなんとかツヤとか品質を維持できるようにはなってきてはいるとは思いますね。
はい、工夫はいろいろやっぱりされ
て、やっぱり年々栽培方法が良くなってきてるんで、まあ秋姫実は柔らかいんですけど、まあ、日持ちはするよ、日持ちとか、その風味がなかなか落ちないようにはなってきてるんじゃないのかなと思いますね。
はい、こだわっていらっしゃるポイントは
こだわってるポイントはね、もう本当たくさんあるんですけど、ちょっとこの今回青年部の、メンバーからっていうので行かしてもらうと、青年部この二郎いちごでいちごの研修をしにね、年に1回か2回遠出するんですよ。
そうなんですか。
はい、で、まあ、今まで行ったところでお世話になったところでいうと茨城県の鉾田とか、神奈川の厚木であったり、愛知県の蒲郡であったり、まあ、そういうところに日帰りで、シーズン中なんでみんなで日帰りで行ってたりで、
シーズン中に行かれるんですか。
そうなんですよ、やっぱり自分たち の、 その現在のいちごのなり具合と、そういうなんていうんですか、進んでるところ収穫量の多いところと見比べてどうなってるかっていうのをやっぱ目で見て知りたいっていうので、
なるほど、はい、すごいですね、日帰りで。
そう、それでね、そこでやっぱりいちごってその面積あたりどれぐらい量が取れたら、よくできてるとか、まあ一応基準みたいなのがあるんですよ。それで言うと、まあ二郎いちごってちょっと下ぐらいなんですけど、でもやっぱりいろんなとこを見てると、あ、これっていちごってまだまだポテンシャル、二郎いちごのポテンシャルってあるんやなっていうのを勉強させてもらってて、
伸びしろがあるな。
そうそうそうそう、それで今だから大切にしてるっていうのは、まだまだそのいちごのポテンシャルがあるんで、どうやったらこのいちごにとっていい環境を作れるのかなっていうところですかね。はい、
ずっとこう研究してらっしゃるわけですね、皆さんで。
そうです、皆さんでね、
はい、何人ぐらいで行かれるんですか、研修は。
研修はね、大体6から10の間ですかね。
結構大勢で、
はい、
で受けてくださる方もどうぞどうぞっていう、こう。
そうですね、いろいろね、団体さんにも世話になって見させていただいてます。
で、向こうから来られることもあるんですか。
今のところね、そのなんていうんですかね、僕らが好きで行ってるんで、はいはい、だから受け入れとかそういうのはまた別の団体になっちゃうんで、はい、僕らとにかく知りたくて。
あ、すごい、はい、そうなんですね。じゃあもうなんとなくイメージはできてますけども、収穫までに一番気をつけてらっしゃることも伺いたいです。
そうなんです、もうね、まあ、気を使うことばっかりになっちゃうんですけど、はい、そうですね、自分とこはまあ、味とか、はい、そんなん言うと、まあ、普通なんで面白くないんで、ちょっと違うポイントで言うと、はい、まあ、直売専門でやらせてもらってるんですけど、
そうですね、はい、
まあ、できるだけ多くの方に買っていただきたい、二郎いちごを知っていただきたいっていうところで、まあね、店を開ける時間を増やしたいとは思ってはいるんですけど、はい、その時にやっぱりいちごも収穫量が多い時とか少ない時があるんで、そのあたりの見極めが結構難しくて、今日はこんだけの量いけるから、どうやって売ろうかなとか、どういうふうにお客さんに声かけようかなとか考えたりするんですけど、たまにね、やっぱやらかしてしまう時があって、はい、朝収穫に行ったら、はい、あれも全然少ないやんみたいな時もあったりする。
ありますか。
ありますん
で。朝何時ぐらいから収穫ですか。
朝はね、バラバラなんですけど、3時とか4時が多いですかね。
そうなんですね、はい、暗い時間からですね。
基本的に毎日、うちの場合は毎日、はい、収穫ハウスがあって、それを1日ずつ回るようなルーティーンになってるんで、はい、はい、
そうなんですね。美味しい食べ方はちょっと後ほど、はい、伺おうかなと思いますので、じゃあここで今度は白木さんの農園のお話をお伺いしたいんですけども、はいはい、同じような質問になりますけど、どんな種類をまずは栽 栽培してらっしゃ
る種類は、はい、まあ、二郎一郎の代表的な秋姫、はい、ちょっと見てもらっていいですか。僕も、
はい、今日お持ちいただいたので、はい、私もよく秋姫は、
は
い、お
これが、ね、はい、今の秋姫です。
え、これ10センチぐらいありません？
はい、
大きいですね。
それとうちは紅ほっぺっていう品種を、はいはい、2品種ですね、はい、栽培をしております、
はい、あのそれぞれのちょっと特徴も教えていただいたら、
は
い、
やっぱり秋姫はもう甘くてジューシーなんで、はい、まあ、このイチゴは食べたいって言って、まあ、大阪とか、はい、遠いとこからわざわざ来ていただくので、はい、まあ、これはもちろん絶対二郎でイチゴするには、はいはい、秋姫を今は作らないといけないっていう
こと。見事ですね。
ありがとうございます。
いいですね。
そしてもう一つ紅ほっぺの方は、はい、まあ、酸味もあって、はい、もう香りがすごく強くてもうめっちゃイチゴっぽいです、はい、形はね三角形でコロンとして可愛いんですよ、
はい
はい、
甘みと酸味が両方バランスよく、
はいはい、でうちはイチゴ狩りもやってますんで、まあ、両方食べ比べができる方がお客さんも喜んでいただけるので、
そうですね、
はい、そういう風にしております。
どちらが皆さんこう人気があるというか。
やっぱ秋姫ですね。
甘い
はい、特にあの小さいお子さんはもうほんまに両手にこう持ちながらもうジュースのようにずっと30分間食べ続けて、もう帰る時にはもう泣き出しますから、
もっと
食べ
たい。
はい、
システム的にはどんな感じでできるんですか。
一応狩りですか。はい、あの時間が決まっていまして、その間はもう食べ放題。
ああ、
はい、いくらでも。
どのぐらいの時間なんですか。
一応今は30分ですね。
30分、はい、はい、食べ放題、
はい、
お腹壊しちゃいそうなぐらい食べますよね。
そうです ね、
ね、
はい、みんな苦しいっていう、もうそこまで頑張らんのに美味しく食べてくださいねってよく言うんですけど、
はい、元取らなきゃっていう ね、 ね、行く側としてはちょっと、はい、あの下世話な話になりますけどね。いい、そうなりますね、はい、あの生産の時のポイントいかがでしょうか。この農園に関してでも結構ですけど、
生産のポイントは、はい、まあ、先ほど会長も言われたように、はい、もうめちゃくちゃあります。ここで喋れない、
喋れないぐらい。
でも、まあ、僕が意識しているのは、はい、やっぱりあの美味しいイチゴを作らないといけないんで、やっぱり二郎イチゴというブランドがあります、
ね。ね、そうですよね、大きなブランドですからね、
はい、そうなんですよ。だから、まあ、美味しいイチゴを作るためにどうやすればいいかっていうのを常に考えて、はい、まあ、僕はあのまだ言うて3シーズン目なんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、脱サラをしていちご農家に収納したんですけど、
はい、そうですか。
なので一応こう最新の設備を使いながら、
はい
はい、できるだけいちごにとっていい環境を作って、うん、美味しいいちごを作れるようにということで、はい、
最新設備ってあのどんな感じなんですかね。は
い、とね、環境を制御するんですけど、温度であったり湿度であったり、はい、二酸化炭素の量であったり、
いちごの栽培、
はい、まあ、植物なんでやっぱ光合成をしますんで ね、
そうですね、
二酸化炭素の量もたくさんいるんですけど、まあ、そのいちごが一番こう育ちやすい環境を、うん、まあ、言うと人工的に作ってあげると、
はい、それをコントロールしてもらう、はい、装置があるんですか。はい、
あ、自分で設定したら自動的にこう暖房がついたり、自動的に喉乾いたらお水が流れて、
すごい、はい、でそれをもしかして遠く離れたところからもできる、
は
い、
で今ここで携帯でも
できます。そうなんですね。、はい、すごい。そうですか、システム化されてます、
ね。いや、これね、でもあの、はい、冬のイチゴを取る限りは、まあ、この季節の日を取る限りは、うん、もう全員あれなんです、あの施設園芸で、あのコントロールしながらやってることなんですよ。だからこれね、太陽の光だけは、制御できないんですけど、
そうですね、
その各園に、まあ、園主がいるじゃないですか、はい、その園主がいわゆるもうハウスの中では自然の神様みたいな感じになってるわけなんですよ。
そう、はい、
だからその園主の指先一つで、そう、変わってくるんで、
魔法の杖を持ってるわけですからね。
ただね、やっぱり温度を上げたり下げたりするのもやっぱ勇気がいるんでね。
そうなんです。
経験も必要ですし、
経験はね、そうですね、は
い、単純に寒い時に温度を上げようと思ったらポチッと押したら、はい、ほとんどお金がなくなっていくわけなんで。
そうですね、それはもう絶対にプロとしてのことはコストも考えないといけない。
でもそこはでもみんなやっぱり味を優先させるために、その勇気ある一つをポチッと。
そうなんですね。 3シーズン目ということは、はい、先輩がいろんなお話もいろいろとしていただいて、
は
い
は
い、
もう本当に収納したての時は毎日のようにいろんな人のとこ先輩方に話を聞きに行って、まあ、今でもほぼ毎日あの誰かに聞いたりとかするんですけど、まあその二郎の一番いいところっていうのはやっぱ産地で周りに同じいちご農家さんがいる。
あ、そうですね。であ
のいろんな情報を教えてくださるんで、まあ、それがやっぱり長く続けるためには絶対必要で、一人で収納してもやっぱり悩むことばっかりなんですよ、
ですね、
農業って。
そうですね。
そ相談できる環境っていうのが、まあ、非常に、はい、日本はいいところと。
車の運転もそうですね、
はい、
初心者の時に一人で、はい、あの知らない道を急に、はい、誰か横にいていただいて、はい、この道行こうかな、
はい、めっちゃ分かりやすい例えです、
はいじゃあもう3シーズン目でもいろんな知恵もいただいてるから、はい、美味しいイチゴが出来上がってる
って、ね、はい、食べてみてください、
はい、はい、後ほど頂戴したい。
今じゃなく
ていいですか。すっごいいい香りがこのお部屋中に漂ってます。
たった6粒でこの香りなんです。
すごいですね。
ハウス入ってもらったらまず開けた瞬間に皆さんが、まあ、香りでびっくりされます、
う
ん、
ね、はい、幸せな気分になりますね、
はい、いいイチゴね作ってはるんでね。
あ、そうです
か。いやいや、でもいや、なんていうんですか、一応大好きなんですよ、多分ね。
ちょっとそうでしょうね。
でね、仕事を変えてるわけですからね。
そうですね、この道に入るのにね。
ね、
いちごなぜ選ばれたんですか。まあ逆になりましたけど。
長くなりますけど大丈夫です。まあでも単純に言うと、はい、奥さんの実家が二郎でいちご農業をしていたんですよ。
まずは。
はい。で、まあコロナの時に、はい、まあ手伝うきっかけありまして、でもその時はでもこんな大変な仕事絶対無理やと
、はい、思われた
んです。思いました。めちゃくちゃしんどいんで。はい。普通にサラリーマンで電車乗って働いてよっぽど楽やったんですけど、はい、でもやっぱりやってる中でこの魅力に取りつかれていったわけなんですよね。それはちょっと話すと長くなる
じゃあまたの機会に、はい、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくあの美味しいのをいただいてるので、はい、美味しい食べ方もあのこれはあのそのままいただくのがもちろん一番美味しいと思います。それプラス何かこうやったら美味しいよっていうのを最後にちょっと伺いたいですけど。
あ、なるほど、
はい、
ですね、まあ、僕の場合はもうあれですね、もう普通に、大きいイチゴもそうなんですけど、あの先から食べてもらいたいなっていうのが、まあ、個人的な意見なんですけど、
ヘタのついてるところじゃなく、
はい、はいはいはい、
以前はなんか私
よくね、一般的には結構ヘタ取ってこっちから
食べるの方が2みたいな、
ね、言い方あるんですけど、はい、まあ、僕はやっぱりもう通常で先から食べてもらいたい、
はい、
でやっぱりこうガブッとね噛みつくとグワッとこう風味がそう広がってきて、はいはい、虜になるぐらいであのヘタは、はい、まあいろいろあるじゃないですか。もう取ってから食べるとかつけたまま、
はいはい、
まあ、棒のアイスのように食べるとか、はい、まあ、できれば棒のアイスのように食べた方が、まあ、食べれるとこまで食べてもらう。
あ、ギリギリまで。
そうですね。で、なんでヘタを取るとあれなんかっていうと、ヘタ取っちゃうとどうしてもこう茎みたいな緑のとこが残るじゃないですか、はい、それが口に入っちゃうと最後こう甘い余韻を楽しんでる時に、はい、やっぱり茎のね感触とかが残っちゃうんで、うん、まあ、できたら、まあ、ちょっと贅沢かもしれないですけど、まあ、ボーナイスのように食べてもらった方が僕は好きかな、は
い、あ、そうですか、
はい、と思ってます。
いちごって先っちょの方が甘みが残るんですよ、
うん、ね、そうですよね。
だから、まあ、上から食べたら最後まで美味しく食べれるんですけど、
はい、下手の方
から、これはもう人それぞれ、僕は横から食べます。
え、
はい、横から食べます。両方こういけるんで
トウモロコシのような感じ で、
はい、
そうです、
はい、だこの大きさやったらそれできるんですよ。
できますね。
ちっちゃいやつやったら一口食べて終わりなんですけど、二郎いちごはやっぱり特徴して大粒いちごっていうのもあるので、こう横からでも後ろからでも前からでも好きなように食べてもらえるんで
そういうお話はあれですか。
いちご狩りの前に必ずします。あ、おっしゃる
んですか、はい、皆さんどんな食べ方。
いや、もうだから最後正直もうわっきわからんくなるんで、好きなように食べてくださいって毎回言います
そうですか。
一つ二つやったらそうやってね、うん、言われたように食べたら絶対いいんですけど、もう一生涯来たら何十個ってみんな、
ね、
もう食べる気満々で来られる。
本当ですよね、
はい、それはもう好きなように最初はでもそうやって味わいながら食べてくださいね、絶対、
はい、そうですか。ありがとうございます。じゃあぜひ最後にちょっとリスナーさんにメッセージいただけたら欲しいです、はい、どうぞ。
どうぞ。そうですね、
はい、
ちょっと急に言われてドキッとしてるんですけど、
はい、すいません。
でもあの、まあ、ぜひあのなんて言うんですか、二郎のいちご街道にお越しいただいて、はい、そのなんていうんですか、 いろんなところで、うん、あの味を味わっていただいて、はい、自分の好きなところを探していただけたら嬉しいなって思います、
は
い、
これ予約はしなくても
ですね、いちご狩りの方が事前予約制にはなってて、ね、はい、直売所の方は基本的にはあの、まあ、各店では違うんですけど、うん、予約を受け付けているところもありますし、はい、予約なしでその場でどんどん買ってくださいっていうところもありますし、まあ、いろいろあるんですスタイルが。
あ、そうです
か。まあ、そういうのも含めてね、はい、なんかこう今の時代ってその確実にその携帯電話によって確実に自分の目的地に物があるっていう確約がされてる世の中で、まあ、そこに向かうっていうのが我々の中にちょっと刷り込まれてるんですけどでもまあそんなとこがあるんですけど、まあ、いちご街道に来てもらって、うん、まあ、空いてたり空いてなかったりするのもあるんですけど、はい、まあ、自分の好きなお店を探してもらえたら嬉しいなって、 うろろして食べ比べとかしてもらったら嬉しいなとは思ってます、は
い、そのぐらいの心の余裕を持ってお尋ねするのが良さそうですね、
は
い、
そうです、まあ、なんでできるだけ我々は、はい、そういうお客さんに対応できるように、うん、まあ、生産力を高めるために、はい、まあ、青年部とかで協力し合いながら、ね、まあ、いちごの栽培勉強したりしながらね、まあ、やってるわけなんですけど、まあね、その本当に現代とはちょっと違った雰囲気の、あやふやさワクワク感ですよ ね、 すね、あやふやじゃないけどワクワク感、
もう計算されたようだけじゃないっていうのはね、うん、
ワクワク感の詰まったいちご街道に来てもらいたいなと思います、
は
い、
ありがとうございます、はい、じゃあぜひ、白木さんの方から、
はいはい、そうですね、いちご狩りの方は、神戸市観光園芸協会っていう、はいはい、ホームページの方から二郎いちごを選んでもらって、はい、でそこで各農園の、予約空き状況が載ってますの で、 あ、はい、でそれぞれお電話をいただいて、公約をお取りいただけるっていうのと、はい、まあ、うちの方は一応ホームページの方に、はい、から、予約も受け付けできますの で、 あ、はい、今2月はもういっぱいで、はい、予約の空きがないんですけど、まあ、これから本当にシーズンになってきて3月4月と、はい、いちご狩りの方もたくさんお越しいただきたいんで、ご予約を受け付けさせてもらってお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日1回目の2月ゲストは二郎いちご青年部のメンバーから、会長の西勤いちご農園からの西勤さん、そして白木農園から白木かおるさんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。次回もぜひお楽しみください。